どうも。
はいどうも。
速攻第20回です、
ね。第20回おめでとうございます。
あ、恐れ入ります。
恐れ入ります。
誰に言うとんの。
まあこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いしたいと思いますね。
はい。はい、ヤブーでございます。
山崎でございます。
はい。よろしくお願いします。
お願いいたします。ちょっとなんか20という節目の回に乗った気が。
はい、そうですね。
するんで、
意外にいっぱい撮ったんですね。
意外にいっぱい撮って、
はい、いつからでしたっけ？
オンエアが2014年の1月から始まったから。
ああ、ってことは撮ったはもうちょい前ってこと、ね。
撮ったのはもうちょい前。
そうですか。2年半ぐらいってこと。
2年半ぐらいやってるから
。ああ、すごい、すごい、続くもんですね。
ああ、もうちょっと頑張ろうかなと。
はい、頑張りましょう。
お便りも続々、
そうですよ。
やほうやくなりましたね。
ね、ありがたいことに。
ありがとうございます。
はい。いやいや。でございます。
お願いします。
はい、割ともともとはね、なんかちょっと音楽っぽい話とかいっぱいするのかなと思ったら、そうでもなかったっすね。なんか
ほとんどしてないから
ね。居酒屋で喋ってるね、炎上みたいな。
そうですね、
酒
飲んでない居酒屋みたいな。
そうっすね。こんな具合でね。
そうです。
はい、
ちょっとやっぱたまには音楽の話も、うん、
はい、
したいなと思うんですけど。
はい、なんかいろいろあるんですね、音楽。もう喋りたくて仕方がないみ
たいな。僕ちょっとね、はい、収録前にご相談聞かせてもら
うか。はいはい、
最近ヤブさんは、ね、はい、カセットテープを今使ってなんかやってはるんで。
ああ、そうなんです。最近ちょっとなんていうんですかね、僕なんかライブとか結構いっぱいしてて、なんか打ち込み音楽のライブをしたりとか、バンドでギターを弾いたりとかっていう風なこともやってたんですけど、最近ね、面白いなって、増えてきたのが弾き語りのライブとかなんですよね。
はいはいはい。
そんで弾き語りでライブをするっていうのもあんまし本腰入れてやってなかったもので、
うんうん、
例えばライブを行った時とかにこんな感じで自分の曲ですみたいなデモ音源みたいなのを配布するっていうことはもうほぼやってなかったんです、僕。で、調べてもらったらネットでは聴けるようにっていう風なことはしてたんですけど、
はい、
まあ、今回ちょっと別の活動とはまた一つ分けて、まあ、自分一人で実験をできるかなっていうことで、で、それで、ちょっとデモを、まあ、いわゆるデモテープっていうのを作ってみようかな、みたいな。
ああ。
そうそうそう。そういう風なことを考えまして、
はい、
それでカセットテープにちょっと自分の、なんていうんですかね、弾き語りの参考音源みたいなのを録音するっていうことを、
はい、
ここ1週間ぐらい思い立ってちょっとやってるわけなんです。
ああ、じゃあもうかなりフレッシュな話題というか。
そうですね。今すごく楽しくて仕方がない、いい時期ですね。っていうか、カセットテープ自体がなんかこの3、4年はちょっと流行ってるぜみたいな記事とかはちょっと小耳には挟んでたのは挟んでて、何を今さらとか思ってたんですけど、
はいはい、
まあでもやってみるとすごい面白いもんで、
はあ、はい、その単純に今の時代と比べて、
うん、
音質とかがカセットの時代って、はい、まあ僕なんかその中学高校の時はカセットテープで育ってきた世代から、はい、CD を借りて、カセットにダビングして、
ね、
それをやっぱ聞いてっていうことをしてたけども、
は
い、今のそういう多分データ化されてるものから比べたら、音質の劣化っていうか、はい、音質のその低下っていうか、そういうものっていうのはやっぱり感じたりすることはあるんかなと。
あ、そうですね。やっぱその、入る情報量が全然、少ないのか多いのかわかんないけど、全然違うなというふうなのは思いましたね。ていうか、例えばデジタルで撮ってたら、まあよく言われる話、まあクリアかクリアじゃないかの話にはなるんですけど、やっぱデジタルってめちゃめちゃクリアなんやなっていうことを、テープに録音するのでちょっと再確認させてもらったというか、はい。そんな感じですね。なんか、なんていうんやろな。だから多分、いっぱいの音、弾き語りとかやったら声とギターとぐらいじゃないですか。
はいはい、そうですね。
これが例えば他のバンドサウンドとかやったらドラムがあって、ベースがあって、ギターがあってとかだと思うんですけど、ただそれを録音したら、なんかちょっとすげえ、技術がないと聞こえにくくなるんちゃうかなって思ったりとかはしましたね。
うんうんうん、
やっぱその音の分離自体はちょっと悪いのかなと。なんかカセットテープって悪いのかなっていうのは、デジタルに比べてね。はい、それは思いましたね。
はあ、うん、確かにこの絵を描いたりするときでも、うん、このドットが細かくなればなるほど、そのより、
うん、
リアルなものに近いように見えたりするけども、うん、そのカセットテープとかだとやっぱ情報量に限界があるから、うん、一個やったりの絵でいうとこのドットがでかいから、
うんうんうん、
その分やっぱ音像がぼやけるというか、
うんうんうん、
そういうイメージ
なんですかね。まあ、解像度が低い気はしますよね。そう、はい、そうなんですよね。まあ、それが、良かったりしますね、なんか。やってたら。はい。
そうかそう。うん、その、まあ、カセットにしたら、その、なんていうのかな、あの、音を、
うん、
どう言ったらいいかな、自分が聞こえてるその過聴範囲外の音とかもなんかあって、うん、で、そのデジタルでその圧縮音源するときとかやったら、うんうんうん、それが無駄な情報量になるから、それをカットして、うん、成立させてることが多いらしい
んですよ。ああ、そうなんですね。
カセットにするとそれをもう含まざるを得ないから、
うんうんうんうん、
でも実はその、こう人の心に訴える部分の範囲って、その過聴範囲外のとこにあるからって、そういうのでもなんかカセットが見直されているんじゃないかっていう気はふとしたんやけども。
ああ、なんか、ああ、いや、その話よく聞きますよ。特にレコードとかの音をやったら、レコードとかの音を表現するときによくその話とかって、なんか、出ますよね。過聴範囲外の。例えばすごい低音だったり、すごい高音で、耳には入ってないけど結果的にいい、うん、それがあるからいいエッセンスになってるんじゃないかっていう風な。
あ、
どうなんですかね。まあ、さすがに僕もね、やってみて、そこが影響してるかどうかっていうのはちょっと自分ではよくわからなかったんですけど。なぜ僕としてはもう懐かしいっていうその一つの、があって、まあその、ノスタルジー的な、
はい、
部分では、なんか、いい音だなって思ったりとかはしてますけどね。
あ、
うん、でもやってみて、なんていうんですかね。昔思い出したところが、
はいはいはい、
一回カセットテープに入れて、で、あ、失敗したと思って、もう一回上書きをした時に、上書きをした音に下の音がちょっと滲んで聞こえてきたりとかっていうのがちょっと あって、デモテープを作る時にね、ああ、こんなんやったわっていう。
中学時代思い出した
ん
だ
よね。そうなんですよね。はい。で、僕が持ってるもやっぱいいデッキとかってなかったもんで、僕、ポータブルプレイヤーで録音、ポータブルの録音再生ができる機械を使って今回デモを撮ったんですけど。
CD ラジカセみたいなやつ
ってこと？ CD ラジカセじゃなくて、なんていうんですかね。もうほんま、手のひらサイズのやつがあるんですよね。
あ、あれかな、ミキサータックみたいなちっこいのがついて撮って、そこにカセット入れるところがあって。
それでもないんですよ。それも、うん、それもちょっと興味あったんですけど、もう単純に、なんていうんですか、あれなんなんやろな、昔のウォークマン。
あ、ウォークマン。
ウォークマン。あれに録音機能がついたようなものがあって。
ああ、6歳付きのウォークマン。
あ、そうそうそう。あったあった。はい。あれで今回撮ったんですけど、
うん、
あれってなんかね、面白いの、そのテープの回転数をいじれたりとか、
はあ、
標準とか2倍とかっていう風なのがあったりとかして、
うん、
多分その2倍っていう、どっちなんかなわからないけど、その、なんていうんですか、同じテープでも長めに録音したりとか、
うん、
ができる機能やと思うんですよ。
は
なんか、いっぱいそんな機能があって、戸惑いながらやってたら、
うんうん、
音が自分の声がめっちゃ可愛らしくなって、
はい、
早送りみたいになった状態で、2倍速みたいな状態で録音されたりとか、結構いっぱいあって、かなり新鮮に。そうやっていくうちに失敗していくうちに何回も何回も重ねるじゃないですか。
うん、
そうしたらもう何が何だかわけわから
んような。上塗り上塗りで。
そうそうそう、上塗り上塗りでやってた時に、あ、そっか、一発勝負の世界やったなって思って。はい、今って結構デジタルので録音することが増えたんで、やり直しがすげえ効くんですけど、
うん、
今そ、あ、久しぶりにそうじゃないやつを、を感じましたね。そうじゃないんだって。
あ、今なんかそのマスターデータ取って、それ、これはいじらないよ。で、うん、じゃあもう一個いじるように丸々そっくりそのままのやつを一瞬でコピーして、じゃあこっちいじってみようとか。
うんうんうん、そうそうそう。
そんなことを簡単にできてしまうから、
うん、
そのカセットやったらすごい緊張感があるというか、う
ん、
ね。
めっちゃ緊張感が、そうだね。めっちゃ楽しいですね。だからそこは。
レコーディングやってるけども、うん、一発勝負みたいなね。
そうなんですよね。まあ、ある程度音をまとめるところ、なんていうんですかね。僕の場合は、声とギターだけなんで、両方ともミキサーでバランスをとって、うん
はい、
それで録音っていうので今やってるんですけど。
ああ。
なんなんですね。結構な緊張感があるのと、うん、あと、一回撮れるじゃないですか。曲を撮れるじゃないですか。
はい、
で曲を一回撮って、で、それをプレイバックするじゃないですか。
はい、
で、まだちょっと僕カセットテープに今慣れてないからわかんないですけど、多分プレイバック何回もしてたら、それはそれで音って変わってきましたよね。
テープって。テープの時は変わってきた。
ねえ、うん。だから、これ何回もこれプレイバックしてたら、俺デモテープで作ってるけど、これ売り物にならんのちゃうかな。今ちょっとそれがどこまでやっていいもん、どこまでプレイバックできるもんなんかみたいな。
うん、
ちょっと分かってなくて、
うん。そう、テープとかも伸びてくるから。
そうそうそ う, そう。
同じ5秒間巻き戻ししても、伸びたら、ちょっと止まる場所が変わったりとかするし。
あ、そうなんですよね。そうそうそう。それと、あとダビングいっぱい、 だから、とりあえず一回ええ感じのテイクが取れたら、それをもうダビングしていきたいわけなんですけど、
うん、
ダビングもね、今やってみたら意外に、あのカセットのあのテープの透明な部分から黒い部分になる間までの、
はいはい、
あの秒数を計算して入れないといけないじゃないですか。
ああ、なんか1秒か2秒かなんか、
そうそうそう、
あの前ね、
うん。だからあの録音するところにならないと入らへんから、なんかあの途中から録音されてしまうみたいになっちゃうんですよね。
ああ、頭がちょっと一部プツッと切れない
とか。そうそう。今ちょっと、あ、そうやった。こんな初歩的なこと忘れてたとか。
今なんかね、うん、もう、デジタルやったら、ボタンとかボタンとしたら。
そうそう。
あ、ミスった。うん、あ、ちょっと長いわ。じゃあ切ろうとかって、すぐできてしまうから、
うんうんうん。そうなんですよね。あとね、なんだろうな。あと、あの、でも、で、今回でも2曲入りでちょっと作ってみようかなって今試しに考えて、
はいはい、
で、リサイクルショップで僕買ってきたんですよ、カセットテープを。
あ、
カセットテープをリサイクルショップで買ってきて、あの、片面5分で、
うん、
で、両面で10分のやつ。
あ、そんな短いやつがある
の？そう。それ、あの、安くで手に入れようと思ったら、それがね、5本セット、僕が行った良品会館では、5本セットで300円で売ってたんですよ、それは。324円か、消費税込みで。
ああ、安いね。
多分、ネットで調べたらもうちょっと相場で高かって、カセットテープって。
うん。
だからまあ、それやったら、まあ、一回これで遊んでみるかっていうんで、5本、まあ、10本買ったんですよ、それで。
ああ、はい。
10本買って、どうやってたのかなと思ったのが、初めにこう5分、片面5分じゃないですか。で、僕実際録音してみたら、4分20秒で終わったんですよ。
あ、
で、裏面に入れるでしょ、また。B 面に入れるときに、B 面の頭からまた入れるのが普通なのか、うん、なんかちょっと よくわかんなくなってて。で、B 面の方は僕今ね、3分40秒か50秒ぐらいの曲を入れることにしたんですね。そうなったら、あの、A 面の曲が終わってから、
うん、
そのテープがなくなって裏返るまで30、40秒待つじゃないですか。
待つ、そうやね。
あれって、みんなあれ待つんが普通なん？かなって思って。なんか、CD の感覚やったら、あ、なんつうかな、A 面から B 面まで、っていうか、この曲終わったら次、この曲行くみたいな、
うん、
頭出しが全然できるじゃないですか。
うん、
カセットテープってもちろん頭出しできないじゃないですか。
頭出し、あの、何秒か、感覚を開けたらその間に、まあ、デッキによっては、
うんうんうん、
カセットデッキによってはガシャンと止まってくれて、
うん、無音になったところで止まるっていう機能がね、うん、デッキにはあったりはするんですけど、
うん、
だから一曲ずつとかやったらもう一曲聴いて B 面聴くのに一曲目が終わった時点で B 面にカシャってやったら、うん、B 面の頭にはそれってなってへんから途中から再生されるじゃないですか、
うん、
不便だなーって
あ
ー意外に、うん、で今回は、
うん、
片面5分で1曲でずつやったらよかったんですけど、
うん、
これをもうちょっとデモテープを 何個か、あの、何曲か入りのやつを作ろうかなと思ったら、例えば片面15分入りで、
あ、
両面で30分のやつとかに入れることに多分今後はなっていくんじゃないかと思うんですけど、そうなったら、うまいことやらな、ちゃんと入らへんなっていう。
うん、
ね、片面15分で、だから2曲入れるんか、長めの曲を2曲入れるんか、
うん、
5分ぐらいの曲を、まあ、ちょうど3曲ハマったらいいんですけど、
うん、
っていう風なことを考えたら、昔ってよ、ミックステープとか作っ、カセットになんか自分の、CD で、あの、お気に入りの CD とかカセットで作ってたじゃないです
か。あ、はいはいはい。
あんなんとかその、お尻の方で切れるとかって結構普通にあったんやろなって思って、どうでした、うん、覚えてます？
自分でその CD を借りてきて、うん、シングル CD 借りてきて、ダビングした時は、うん、その、例えば片面に30分の、片面30分のやつやったとしたら、うん、5曲か6曲、その CD の演奏タイムっていうのかな、うんうんうん、あれを全部調べて、
うん、
あ、これで5個入る。この場合
やったら。計算するんですよね、あれ。
僕は全部やってたね。
ねえ。うん、あ、そっか。そんなところにも手間があったんやっていうことを今更ながらちょっと思い出すっていう。
で、なんか何やったかな、あの、うん、XJAPAN の、
はい、
あの、アルバムの昔のブルーブラッドかなんかのやつを、はいはい、カセットテープのバージョンを弟がなんか入手 してきたことがあって、
うん、
で、テープで聴きよったら、途中で、そう、片面で終わるから、あれ、何番やったっけ、うん、45分、45分のテープなんかな、わかる、ちょっと忘れたけど、
うんうんうん、
そうしたらこう、終わるわってなったら、曲がなんかフェードアウトみたいになって、シューッと音が消えて、
うん、
B 面にガチャンって変わって、うんうんうん、そしたらまずそこからフェードみたいな感じでスーッと始まったりとかして。
ああ、やっぱ考えるんだみんな。
なんか、やってはるんや、
おしゃれなことしてはるんや。
そうそうそう
そう。そうなんですよ。意外にそうなんや。 なんか、そのあたりの苦労も見え隠れ。今はちょっと、うん、面白いなっていうのがありますね、それで。
でもこのところ、うん、結構そういう取り組みをやってはるからね、はい、そのハードサンプラーといい、
はい、そうなんです
よ、カセットテープといい。
そうなんです、今更感が。そう、なんでなんかわかんないですけど、僕、うん、今ちょっと新鮮なんで、楽しいですね。
う
ん
う
ん、
あやっぱりこう、うん、ま、変えてくるんじゃないかな、その、うん、やっぱり、人間の感じだったものに近い方がいいっていう。
なんすかね、ハードサンプラーもずーっと使ってますね、曲作るときとかも。
ああ。
何ビート組んだりするのって、未だにハードサンプラー楽しくてやっているんで。
もう免疫剤で。
免疫剤になっちゃいましたね、完全に。
すごいな。
そうなんですよ。だからテープ、自分の中のテープブームも、まあ、あの、不便なもんやし、多分 CD とかデータの方がもちろんお金ってかからへんから、
うん
どこまで続くかはちょっとわかんないんですけど、しばらくだから弾き語りの時は一回デモテープという形で、あの、販売してみようかなみたいなことを思ってて。
そうか、そうか。
そうなんですよ。まあ、で、誰が買うねんって話はなるんですけど。ね、誰も持ってねえじゃんみたいになりそうですけど。
カセットテープをまず聴ける環境がない人が多いから。
そうなんですよ、
ね。多分その代替の措置とかもあるわけでしょ。そのデッキをわざわざその買う、持ってない人の、俺ももちろん持ってないから。
一応代替の
措置。あるから。
うん、そうなんですよ。代替の処置としては、よくレコードとかカセットテープとかで、売る場合にっていう、
うん、
今流行ってんのってダウンロードコードっていうのをつけるのが流行ってるんですよね。ねあの、なんつうすかね、そのジャケットっていうか、ケースの中に、この URL にアクセスしたら、一応デジタルでも聞けるようになってますよ、みたいな。
うん、あだ
からスマホでそれを入れたら、ちゃんとスマホから聞けますよ、みたいなね。
うん、
そういうふうな、ものをつけるのが一応主流になってますね。聞けない人が多数やから。
あ
うん、今回、だから、それをやらないと、自分もなんか弾き語りの現場でそれをちょっと置くときに、そういうのをつけた方がいいんかどうかっていうのは今僕の手、あの、なんて、悩みの種ですね。できればつけたくないっていう気があるんですけど、うん、でもつけなかったらきっと誰が持って帰ってくれんねんっていうのもあるんですけど、うん、
そこのジレンマ。
そうなんですよね。
でもなんかその、これをきっかけにカセットの音をもう一回聞きたいっていう人が増えてくれれば、なんかいいなという気はするけどね。
どうなんですかね。まあ、でもね、カセットブーム、カセットテープのブーム自体はやっぱなんか、ここ数年で来てるみたいなな、みたいなんですよね。なんで、増えるのかなよくわかんないけど。うん。まあ、その動き。まあ、その動きに、まあ、流行ってるから乗っかかったれみたいな。今回は、そんな具合でね。
いや、乗っかりましょうよ。
うん、そうで、ジャンク品とかで、カセットのポータブルプレイヤーみたいなのを買ってって、
はい、
ちょっとうまいことこう直したりとかしたら一緒にこう、これと一緒に買ってみたいな、プラス500、あそのポータブルプレイヤーいくらかわからへんけど、うん、500円とかで、原価、あの500円とかで売れるんやったら一緒に売ったりとかするっていう風なのも面白いかなとかちょっと思ったりはしてるんですけどね。
ああ、うん、そうかそうかそうか。
そうなんですよ。一回で買ってくれたら、
うん、
これは完全に僕のあの、革残用的なとこなんですけど、
はい、
一回でデッキをこれを聞くので、そうやって買ってくれたら、次テープ出したら買うってなりやすいんじゃろうかな、みたいな。
ああ、それはあるね。
ね、うん、うん、そうなんですよ。そうそうそう。そういうのがあるから、ちょっと、まあ、どこ、そう、しばらく CD とかデジタルで、弾き語りでのデモに関しては、CD とかっていう風なのから一旦離れてみようかなと。
ああ。
はい、そんな具合の話でございます。
でも、ちょろっと聞かせてもらったけど、あの、ミルクティー、
はいはいはいはい、
あれ、まあ、あの、テープの使用の音のソースを、
はい、あそうなんですよ、ね。あの、今ね、その、テープで録音したら、意外に音が、なんつうんですかね、あの、マイルドになって、わ、昔ながらやって言うんで、昔ながらになったぜっていうのを山崎さんにメールで、こんな感じになったっていうのを送ったんですよ、一回。
うん。
うん、結構、あれでしたでしょ。
俺は、
なんか、懐かしい方でしょ。
あ、懐かしいと思って。そうそうそう。で、俺らその昭和生まれの人間は、あ、みんな多分懐かしいわって聞いてくれはるんやけど、
うんうんうん、
もしかして今の二十歳ぐらいの子とかやったら、うん、逆にこう違う新鮮な目で見られ、聞いたりとか、見たりとか。
だったらいいんですけどね、うん、でも、まあそうなんですよ。みんな知らないんでしょうね。でもカセットって使わないですよね。
多分、あの、現物知らないやろ
う
し、
うん、
一回でもその二十歳ぐらいの子に聞いてほしいと思う。
いや、そうなんですよね。なんか、デジタル、なんか自分で久しぶりに触ってみた感覚だと、
はい、
デジタル機器の音っていうのがめっちゃあのシラフで集中してるあのシラフで集中してる時の感覚で、
あ
カセットテープの音って酔っ払ってる時みたいな音ぼやーっとしてそうなんか、うん、そんな感じのなんかぼやーっとして気持ちええなっていうようなそんな、
うん、
あの感覚になったんで、
うん、
確かに一回聞いてね もらえる機会があれば嬉しいな、みたいなのはありますよね。うん、
結構いいですよ、カセットの音。
そうなんですよね。うんうん、まあちょっともしかしてこれね、あの、参考までにこの、ここであの、流したりとかもあるかもしれないので。
いや、流しましょう、流しましょう。
あ、ありがとうございます。じゃあ、あの、多分、どうぞで、流れると。今頃多分これでは流れてると思いますんで。ワンコーラスをお聞きくださいということで。
はい。
はい。
新曲のタイトルコールをお願いします。
あ、ね、ミルクティーを飲むんだっていうタイトルにしようと思ってる曲です。どうぞ。
決まってないんや。
甘いミルクティーを飲むんだ、こんなもやもやする夜は、大好きなハイボールも最近飲みすぎてしまうし、甘いミルクティーを飲むんだ、そしてすべて忘れてたら、そのまま布団に潜り込んで朝まで眠りたい。見上げた空の下、ちっぽけな僕は誰にもわからないようにもがき続けた。何一つ届かなかったちっぽけな願いは誰にもわからないようにそっと投げ捨てた。
ありがとうございます。お聞きいただきました感じですね。
お聞きいただきました。
はい、
いただきました。
ミルクティーを飲むんだかっこ仮ですね。
タイトル募集しましょうや。
そう、いやいや、もう募集する頃にはもうあれですよ、もう僕のカセットテープ録音部分終わってるかもしれないです。
そんな悲しい。
まあね、どうやら楽しかったら続けていこうかなと思ってるんですけど、結構ぼやっとした音像でね、
うん、
ね、楽しいは楽しいですよね。
この全体がぼやっとした感じと、で、僕やっぱ個人的にその、うん、曲の入りと終わりのところで、音がシャーってなってる。
あの安いデッキ使ってるからノイズを持ち上げちゃうんですよね。その無音部分とか、あの音がちっこい部分とか、うん、それがね、なんか
あれが今の時代これ逆にすごい新鮮に聞こえるから、
うん、ああいいっすね、うん。うん、そうなんですよ。結構、お、だからボリューム近くなった時にさ、はーって音が持ち上がる感じがね、
うん、
楽しいっすよ。
あれはすごいですよ。やっぱアナログいいっすね。
ねえ、たまにはこういう風な回帰をしてみてもいいじゃないかっていうね。
そうですよ。
はい。まあ、せっかく、ちょっとあの、この収録のタイミングで、
はい、
あの、僕のホットなトピックスやったんで、
ええ。
ちょっと、はい、その話を出させてもらったんですけれども。
いやいや、もう喋っていきましょう、
は
い、ガンガン。
はい、ありがとうございます。
で、こんなアナログの回帰に、
はい。
っていう話の後にも大変申し訳ないんですけども、はい、僕ちょっとやっぱ最近デジタルの、
はい。
エレクトリックドラム、
はい、
すごいものを見つけまして、
ああいいですよ、デジタルがいいですよ、やっぱり最近は。
もうどんどん、はい、もうね、新しいものには迎合していこうかな。
そうそう、もちろんそうですね。うん、
それ
エレクトリックドラムってその楽器屋さんでなんか試奏したとかそういう感じですかね。
そうそうそう、試奏してちょっと前に大阪の楽器店に、
はい、
ドラム専門店に行かせてもらった時に、
はい、あ、シンバル売りに行きはった時、
あ、そうそうそう、
ああ、あの時ですね。あ、なるほど。
で行った時にその、うん、キックドラムと、はい、ハイハットとスネアとシンバル1枚しか置いてなくて、うん、練習台で、
は
あ
は
あ
は
あ。今って結構タムとかでも2つ3つオプションで搭載できるような、うん、もう要塞のようなエレクトリックドラムが主流になってるのか、はあはあ、なんでこれ4つしかないんやろって。
シンプルなセットなんですね、その
シンプルなって。
そういうか、パッドが4つだけ、4点だけあるって感じ。
4点だけしか
ない。なるほど。
で、あ、なあ、これ、また、面白くなさそうやなと。まあまあ、ドラマ的にはまあそう思うわけですよ。
うんうんうん、
で、ちょっと座って、ちょっと叩いてみたと。
はい、
で、自分のまあトレーニングメニューでやってる、まあ、曲を2、3曲やったんやけれども、
うんうん、
時々音が鳴らない。
鳴らない。
タイミングがあって、あれ、おかしいな、これ壊れてんのかなと、
うんうんうん。
ちょっと疑って、
うん、
おかしいな、おかしいな。で、
うん、
何回か叩いてたら、
うん、
でも鳴るときと鳴らないときっていうのがあって、
うんうん、
これってどういうことなんよ、接触悪いんかなと思って、俺実際その後ろのシールドちゃんと刺さってんのかと見直したの。
ああ、そうなんですね。
ほら、ちゃんと刺さってんのよ。おかしな話やなと思って。うん、で、そこから5分ぐらい叩いてたら、うん、どうも、タイミングによって、うん、いいタイミングで叩かんと音が出ないような仕組みになってる。うん、生楽器、生ドラムでいうところの、うんうん、ハイハットのオープンとか、うんうん、スネアドラムのショットとかでも、うん、しっかりいい音で叩いたタイミングでならないと、
うん、
音が鳴らないように計算されてる。そういう、まあ、モジュールが、発売されたみたいで。
え、だからその、なんつうんですか、例えばその、オープンハイフハットのツッっていう音とかも、
はい、
なんか、やり方によったら、なんか、変な、美味しくない音が出たりとかってするじゃないですか。
ああ、しますします。
その美味しくない音を出さへんようにする。
そうです。
いうような、なんか、機能がついてるってことなんですか。
そうですね。
へ
ぇー。で、そうそう。で、その、あと、その、店長さんに、うん、これ、どういう機械なんですかって聞いて。
あ、キーなんですね。
一応質問したら、もともとその、ローランド、で、働いてたエンジニアの人が、10人ぐらいで独立して、立ち上げたちっちゃいベンチャー企業みたいなのがあって、
うん、
そこでもっとその、自分らの理想とするエレドラを作りたいっていう。
うん、
でも多分こういう設計する人ってドラマーの発想やと思うよね。
そうでしょうね。だって、普通に考えたら、中途半端な叩き方でもいい音がするドラ、ね、
うん、
やつを作り、そっちになんかシフトしがちな気はするんですけどね。
誰が叩いても均一にできるっていうように、うん、まあ、揃えていく風に技術。
うん、
で、それでかついいものができるっていう風な方にシフトをしていってたけども、
うん、
逆にも元に変えるというか。
だから叩く人を上手くする仕様なんですか、これ。
もうそれに特化してる。
うん、えらいコンセプチュアルな。
マニアックな。
へ、
で、俺その思想で15分叩いたけど、うん、ハーフタイムシャッフルの、うんうん、曲と、あと、16ビートのオープンクローズの入ってる、
うんうんうん、
トトとか、レッドホットチリペッパーズとか、
うんうんうん、
あとちょっと椎名林檎の、
うんうん、
丸の内サービスティックとか、あれもハイハットのオープンクローズがあるから、
あ、そうですね、
ちょっと叩いたけど、もう15分叩いて、こんなに汗かかへんっていうぐらい汗じわーっと出て。
やっぱそれ、神経使いながら叩くからですか、それ。
めっちゃ神経使う。
そうでしょうね。
めっちゃ疲れたもん。
うんうん、
すごい心地よいストレスに苛まれて。
へ、
あんな俺思想で20分やってクタクタになったこと今までなかったから。
そうな
ん
です
よ。うん。
結局それって結構ええ値段するやつなんですか？安めの値段価格設定なんですか？
モジュールで、定価で12万ぐらいやったから。
まあ、って安いんですか？
俺は個人的には、あ、これだけやってくれるんやったら、まあまあ妥当なとこかなって。
ああ、そうなんですね。
音色とかもあんまりないから、うん、本当にシンプルに、それをやるために特化した。
ってことは、練習用パッド、ライブで使うっていうんじゃなくて、家で練習するとき用のパッドってことですか？
うん、やと思う。
あ、いいっすね。それは、うん。あれですね。若いうちから、子供を若いうちから、ドラマーに、ドラマを教えさせるには、結構それ使ってあげたいとこっすよね。
うん、絶対いいと思う。
うん、
やっぱしっかり叩くタイミングっていうか、うん、その基準を知らんと、なんかよくその、ドラムやってたりとか、まあ、
うん、
まあ、ミュージシャン、まあ、ギタリストでもピアニストもそうかもしれないけど、うん、よくその、グルーヴやノリやとか、タメやとか、モタリやとかっていう話になったりすんねんけど、
うん、
その、基準値っていうのを知らないかったら、うん、もたった時の良さとか、うん、走った時の良さとかっていうのは多分俺分からへんのちゃうかなと思って。
ああ、ね、そうですね、
うん。そういう、メトロノームとか、そんなんがない時代とかの、1970年代以前とかやったら、まあまだしも、今なんか基本打ち込みの正確なビートっていうのがあるのが前提で音楽って作られてるから、それやったら、ある程度こういうことも把握せなあかんのちゃうかなっていうのは、そのドラムセット叩いてちょっと、まあ実感したというか。
そうか。そうか、ライブで使うにはちょっとその出えへん、うまいことやらなかったら音が出えへんっていうのはちょっと怖いなとは思うんですけど、練習の時とかやったら、ね、で、またあれでしょ、きっと、いい。で、音が止まらずに、止まらずっていうか、その、出ない音がないまま一曲終わらすことが、もしできたら、ちょっとテンション上がったりとかってありそうですよね。
ああ、あるある。
ああ、なんか、ゲームとか、ゲームクリアしたみたいな感じ
で。そうそうそう。あ、できたみたいな。
うんうん、
で、こう、何回か、こう、リトライしてたら、うん、最後の方に、丸の内サディスティック叩いた時に、
うん、
音が鳴らない。瞬間がゼロ回になって。
ああ、そうなんですか。
超帰るときめっちゃテンション上がって。
ああってなるんですね。
やったー、うん、俺めっちゃ上手かったんちゃうみたいな。
なんかドラムマニアで、なんかエクセレント的なやつがずっと続いたみたいな、
ね。ずっとそんな感じ、そんな感じ。
あ、そうなんや。
へー。あれは面白かったな。
でも、ドラマー的に、あ、これ音出えへんのはっていう風な、あ、あんまし美味しい音しいひんなっていう風な時と、音出えへん時ってもう完全に結びついてるんですか？
あ、俺も頭の中で全部シンクロしてるから。
そうか。
あ、だから、ああ、普段叩いてた時も、あ、これはだからミスショットしたタイミングやなとか、うん、だから音が鳴らないっていうのが自分の中で理解してるから。
いや、それがやっぱその作り手側と山崎さんみたいなプレイヤーとかも完全に一致してるんですね。
一致してると思う。
だから、あ、これは音鳴るやろとか、あ、これ音鳴らんでしゃあないなって納得できる感じなんですね。
俺はめちゃ納得できる。
ああ、それはいいっすね。
で、それが多分分かれば、うん、今度実際あの生ドラム叩くときに、うん、あの、あえてずらそうっていうことが多分、また、うんうんうん、ちょっと、前で叩いたりしたら、うん、あの、違う音が鳴ったりとか、うん、まあ、ハットも叩く場所とかによっても音変わったりするけど、うんうん、まあ、そういう意味ではこう、改めて生ドラムの奥深さっていうのを、うん、このエレドラを叩くことでちょっと、うん、まあ、知ったというか。
なるほど、なるほど。へぇ、そうなんや。
なかなか、うん、マニアックな商品ではあるけど、
うん、
やっぱり、なんとか練習機材としては素晴らしいと思うし、うん、あの、一番はいいなと思うのが、その、叩くことに対しての集中力がすごい上がるというか、うん、無駄な練習をしなくなるから、う
ん、濃度が上がるんですね。
濃度がすごい上がる。うん、その、普通のゴムパッドの1個ものパッドを使ってやる、うん、その、基礎練習をやった後に、うん、そのセットで30分ぐらいやって、だから1日多分1時間とか1時間半、時間トレーは多分相当濃い練習ができるんじゃないかなと。
なるほど。
うん、
前そう、その、なんですか、その、ドラムのね、
はいはい、
その、と、思想をしたときに、こんなものがあるでって山崎さん僕にメッセージで送ってくれたじゃないですか。で、その時に、すごいものを発見したと。
ああ、
うん。タイミングがずれたら音が鳴らないパッドなんだっていう説明、キャプションで、あの、写真が送られてきて。
ああ。
え、どういうことみたいな。音鳴らんかったら、やばいんちゃうんって思ってたんですけど、今やっと練習用のやつでっていうので、すごい納得がいきました、
うん。うん。
それは完全にいい、あの、強制ギブスになりそうな感じですね。
これを多分ライブで使える人は相当、肝の座った人、うんね、俺は自信ない。怖いもん、こんな。
でも家に据え置くにはすっげえ良さそうな状態ですよね。
あの、モジュールだけで、その、他のメーカーさんの、うん、あの、パッドとかをそのまま使えるから、
うん、
ヤマハとかローランとか出てるものをそのまま紐付けできるから、
うん、
フルセット買わなくても、多分畳ね、1枚分ぐらいあれば、
うん、
あの、十分。
そうなんですね。
うん、
あ、そっかそっか。じゃあ自宅の練習用にぜひという感じです。それもそのローランドってメーカーから、でまた別のその新しい、うん、メーカー名のやつで出てるんですか？
立ち上げたメーカー名が MTV やったかな、何だかな
?MTV かなんかそんな感じ。
ちょっと名前忘れたけど。
で、として出してるんですよ。
出してる。
うん、そうなんですね。そんなの覚えるんかな、まあなんか、いいっすね。
うん。
うん。そうや。
こんな機材が、あれば。
ちょっと欲しいと思いました、やっぱり。
めっちゃ欲しい。久しぶりに欲しいと思った。
ゲーム感覚で上手なるんすかね、やっぱ。
うん。
ステップアップできるから。うん、
たまあ、逆にその、ほんまの初心者の人には辛いかもわからない、
うんうんうん。
ちょっとやらんと、その、音が鳴らない理由っていうのが頭にリンクしないから、うん
あなるほど
ね、そういう人にとってはストレスがすごい溜まるかもわからない、
うん。でも、例えば、あの、管楽器とか、
ええ、
金管楽器、木管楽器って、よく聞く話で、あの、なんですか、この、口につける、
うんうん
あなんか、その、口の部分をちゃんと震わせることができへんかったら、音自体なんないっていうのって聞いたことあるんですけど。
あ、トロンボーンとかのトランペットの人も。
の、あの、口の、なんつ、チップって言うんですかあの。
マウスピース
あ、マウスピースかな、うん、そうそうそう。あれをまず使えるようになることが一番初めじゃないですか。
うん、
で、あれでちゃんと音が出る、あれを使えるようにならないと音が出ないっていうようなのに通ずるんかなってちょっと思ったんですよ、今。
多分その、金管楽器の人なんてそこが一番の土台になる部分だと思うんだけど、それができなかったら、なんぼこのかっこいいあのフレーズを覚えたところで、もう意味がないというか、
うん。だからその土台作りに結構一役買いそうな、そんなものですね。
うん、やと思う。だこの、ドラムを教えようとする人というか、まあこれから始める人はちょっときついけど、ある程度ちょっとやってて、もうワンランクステップアップしたいとか、もっと効率よく練習したいっていう人には、すごいおすすめの商品だと思う。
あ、そうなんですね。山崎さんやっぱ向上心かなりあります、ドラム。もっと上手くなりたい、もっと上手くなりたいっていう。
最近またその思いが戻ってきて。
そうなんです。やっぱそのフィジカルを鍛えてたら、特にね、ドラムのプレイってようになったりとかって、前そんな話しましたよ。
ああ、僕はそうですね、はい、フィジカル鍛えてますね。
うん、なんで、いいっすよね、それは、
うん。そうなんですよ。もうコアマッスルは今最近痛くて痛くて。メニューをガラッと書いたから。
インナーコア鍛えてるわけですね。
インナーコア
鍛えてる。インナーマッスルっけなんかそんな鍛えてる。
いや、インナーコアという
か。インナーコアですね。なるほど。
松井和夫文化生ですから、僕も。
いい本を紹介していただきまして、僕も、アマゾンでポチったんでね。
ああ、あの本ですね。 また別時間、作って喋りましょう、
はい。そうですね、ぜひぜひ。
はい、長いで、
はい。まだ僕もちょっと、はい、そんなに読めてないんで、いろいろ話を聞きたいとこですね。
いや、はい、僕ら音楽の話より多分、どっちも長いからね。
ね、ご飯の話も好きですしね。
そうです、
そう
です。
なんか、コア的な話もね、
そうです
ね。もっとしていきたいと思ってますね。
全部含めてコアな話が、
はい、はい、やりたいですね。
そうなんですよ。特攻は、ポッドキャストキーステーションに全世界へ配信しております。はい、LINE ってやってる？
LINE やってますよ、LINE。
すげえ。
すげえ、何？
最先端よ。
最先端だね。違うんですよ、そう。まあまあ、僕はその、うん、やってしまってますよ、LINE は。
iPhone 講座に入っとったとか？
そんなこと、いや、そういうあれでもなかったんですけどね。なんか、あれ、僕、なんか2011年ぐらいに、
はい、
なんか後輩の、ここに、ヤブ君って LINE やってないんですか？的なこと聞かれて、
はい、
意味がわからんかって、LINE ってなんかそのなんか、なんつうんですかね。僕だから、アイラインを引いたりとかって男でもする人がブームなんかなと思って。
ああ、はいはいはい。
今なんかそんな男でもそんなアイライン的なもんすんのみたいなことを聞いて、はって言われたのが覚えてるから、あれが5年ぐらい前かな。そうなんですよ。それで教えてもらって、
はい、
どんなもんなんやろうと思って、やってからまずっと使わせてもらってますね、LINE は。
あれやっぱ便利なもんなの？
どうなんでしょうね。まあ、単純に、今って結構使ってる人が多いから、
うん、
使ってる人が多いからみんな使ってて、なんかグループでやり取りするときとかに、はい、LINE やってへんのとか聞かれませんなんか。
あ、俺だってもうここ、ね、1ヶ月で2、うん、3回聞かれた。
でしょ？なんかそう、グループとかでやり取りするときにもやりやすいからみたいなんで、
うん、
どっちかって言ったらなんでその、僕、もともと保守的な方なんで、そんなにメールアドレスとかでええやんっていうふうに思う派ではあるんですけど、
はいはい、
割と迎合して、た感はありますよね。
あ、
はい。いろいろなんか試したりとか、当時 iPhone を買ったタイミングとかで、
はい、
他にもなんかそのパケットでやり取りができるっていうんで、バイバーっていうソフトやったかな。なんか、そういうなんか LINE 系の、
はいはい、
LINE とかみたいな感じで、その、無料通話もできるし、メールっぽいこともできるよみたいなアプリがいくつかあって、
うん、
それ、なんか、いろいろ試してた時期はあったんですけど、
はい、
まあ、最終的にやっぱシェアの多いとこに落ち着いてしまった感はありますよね。
そうか、日本でも5700万人ぐらいの人が LINE やってるって言われてるから。
5700万人ってことは大体、ああいう、その、なんですか、スマホ持ってる人の半分ぐらいなんですか、それって。
スマホ持ってる、はぁ、多分半分以上かな。
半分以上なんでしょうね。うん。ちょっと、よくあれやけど。うん。
うん、
そうなんや。そうでしょ、だから、だって、結構みんな使ってるイメージですよね。
うん。
山崎さんずっと使ってないですか？
俺は LINE を使ってない。うん、もう、Facebook と Twitter のみ。
あ、のみなんですね。
うん。
なるほど。
こう増えすぎたらなんかわけわからんことに。
ああ、それはあるっすね。
なるから、
うん。僕も減らしたいというか、シンプルにしたい派ではあるんですけどね、やっぱ。
うん。で、こうなんか、増えすぎたり、連絡サイトが増えすぎても、
うん、
この人誰やったっけとかって陥ることが、
うん、
今の段階でも出てきつつあるから、うん、ちょっとこれ以上増やしたらまずいなっていうか。
あとその、メールでやり取りしとった人と、LINE でもやり取りするようになった時に、うん、この話題どっちでしたっけとか、
あ
そういうのもあるから、ちょっと、ああ、いいってなっちゃう時はありますけどね。
こう、話題がちゃんと紐付けできないから。
そうなんですよね。
はい、そうなの、うん。
そうそうそう。そういうのやったらやっぱシンプル。だメールアドレスだけでいけたら別にそれでもそっちの方が良かったかなと思いますけどね。
うん。
うん
で、こう、よく連絡先交換しましょうっていう時に、
はい、
LINE ですることが多くて、
うん
で、LINE とかってブロックできるかな？
ああ、そうですね。ブロックできるっすね。
うん、だから、最初やりとりしとっても、気に入らなかったらブロックできるって、なんかそういうのもあって、
うん、
みんな使ったりしてるみたいだけど。
ああ、エントリー式が低いってことですかね。その、連絡先を交換するのに、あんまし気負わなくていいっていう。
多分、そうやと思う。
うん
うん、で、なんか LINE もその本名で選んでいいやったっけ、
う
ん、
ああ、そうですね。本名じゃない。くてできますね。
だから多分そういうのもあるんかもわからないけど、
うん。
そんな俺別に隠すようなプライバシーもないしなと思って。
難しいところですよね、ネットって。なんか、うんうん、結構その個人情報、個人情報っていう言葉がよく聞くようになってからは。
うん
うん、まあ、あんまし、どこまで出したらいいんやろうとかって、僕もあんまし気にしない方なんですけど、
うんうんうん、
まあ一応、あんまたさん方がいいんやろうなとかいう発想にはだんだんなってきましたね。
うんうんほんでもその個人情報を言えたらスマートフォン持つなよと思うよね。
まあ、
極論やけど。
まあまあまあ、そうかもしれないですよね。
そうや、だから俺もその、なんか俺は単純にもう管理、自分の脳では管理しきれへんから、うん、もうやってないっていうだけやから。うん、
ああ、なるほど、なるほど、
うん。
そうなんです
よ。そうなんですよ。
意外にも不便やったりとかしてしなかったですよ。その、まあ、LINE やってへんのって聞かれるんが毎回鬱陶しそうっていうのはありますけど。
もうだってこう1ヶ月で3回くらい聞かれてるから、もう鬱陶しいもんな。で、その、同窓会での連絡とかでも、うん、お前だけ普通のメールで送ってるみたいな。
ああ、そうそう。そう、言われるんですよ。
なんに俺、アカウント取らなあかんのかなって。
結構その、そう。でも、なんかね、アカウントの取るにあたっても、よく、連絡先と勝手にリンクされちゃうから、一回取ったら LINE やってることがバレちゃうとかっていうふうなことを、ちょっと悩んじゃうとかもあるみたいですよね。
ああ、らしい、
うん。だから、不用意には LINE、うん、入れねえ、みたいな。
うん、
そういうのね、ありますよね。
あります、あります。うん、で、こう、日本ではすごい、こう、LINE が流行ってるんやけども、
はいはい、
結構他の国って、LINE ってほとんど普及してなくて、うん、まあ、国によってはむしろ LINE 自体を禁止してる国もあるけど、台湾とかもそうなんやけど、
LINE って、どこ、韓国とかの
韓国のアプリ。
ああ、うん、そうなんですね。
で、韓国でその通信の秘密っていう、日本国憲法で定められてるような、そういうものがない国やから、
うん、
国が、お前らの情報を抜き取って何が悪いねんっていう発想やから。うん、
ああ、
うん、
だから LINE 自体が危ないってよく言われるんですね。
そうそうそう。うん、情報をよく抜かれるとかっていうのは、うん、その、国自体にそういう発想がないから、だからまあ、致し方がないというか。
じゃ今までのやりとりのやつとかも蓄積されてる可能性が高いわけなんです
ね。あ、大いにあると思う。
ってことですね。
うん。で、俺もそのやっぱ LINE の話を周りから言われるから、じゃあ、よその国はどうしてんのかなって、
うんうんうん、
まあ、お隣、はい、まあ、中国、他の国があるんで、はい、調べてみたら、はい、LINE じゃない、
うん、
この WeChat っていう。
WeChat。
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 私たちチャットみたいな。
私たちチャット。
っていうアプリがあって、うんうん、これがね、すごい、ね、中国で5億人ぐらいアカウント持ってるのかな、
5億人。中国の人口の何割ぐらいなんですか、
それ。12億やから、半分弱。
半分弱ぐらい。うん、じゃあ、その、なんですか、スマホ的なやつを持ってる人の割合で言ったらかなり高いんですよね。半分以上ぐらいなんですね。
中国は多分スマホ普及率すごいんじゃないかな。
あ、高いんですね、
まあ、めちゃくちゃ高いと思う。
ああ、そっか。
うん、で、これ何がすごいって、基本的にはその、LINE とか、Facebook のメッセンジャーとかと同じ、うん、まあその、グループで通話できる機能とか、そういうのもあんねんけど、
うん、
それ以外にもその、これでお金を決済とかできるらしい
ん
か、
うんうんうん、
銀行口座と、その WeChat のアカウントを紐付けしておいて、
うん、
例えばタクシーとか乗った時に、うん、折石何タクシーの運転手さんが、あ、お支払いは現金ですか、それとも WeChat ですかっていうふうに聞かれるらしい。で、WeChat って言ったら、
うん、
このスマートフォンかざして、そしたら、WeChat からお金がピーンと落ちて。
ああ、なるほどね。
ありがとうございました、みたいな。
自販機とかも、じゃあ、それでジュース買えたりとかするんですか？
買えたりするんじゃないかな。
うん。なんか、あれ、何やっけ？ au ウォレットとかってそんなんやっけ？日本で言う。違うかな？
ああ、どうなんやろ？あ、でもそうなんかな？
なんかあれも携帯、あ、僕も使ってないから分からへん。言うてみたもののよく分からへんわ。そうなんですね。
で、うん、特にその中国とかって共産党が、うん、もう仕切ってるから、
うんうん、
俺らがこうやれって言ったら、
うん、
国民全部そっちに向かせるから、こういうのを普及させるスピードがものすごい速い、う
ん。パソコンとかも独自の OS ってあるんでしたっけ、中国って。
多分あったと思う。
なんかそんな、なんかそんなを見たことがあるような、ないような。
うん。
そうなんですね。
で、そうなんだから、ファンキー末吉さんが、うん、ドラマーのファンキー末吉さんが、うんうんうん、日本で昔は LINE を使ってたらしいんだけど、
うん、
あの人中国でよく長いこと活動されてるから、
あ、そうなんですね。
そしたら中国で、うん、その LINE を使おうと思って、SIM を中国用に変えたら、
うん、
その LINE がなんか、このダウンして使えなかったから、うん、もう一回インストールしろみたいな、
うん、
言われて、もうブチ切れて、
うん、
それ以来なんか LINE を使わなくなったっていう、
あ、そうなん、
ね、WeChat の方が便利だってことが、うん、
その WeChat って逆に日本で使えるもんなんですかね？
アカウントは取れると思う。
アカウントは取れる。まあその普及率的に、なかなかそれを使って、それをメインで使うのって普及率的には難しいんですか、
ね、難しいと思う。
うん、まだ やってる人がそんなにおれへんとかな。
多分その中国にビジネスとかよくしょっちゅう行かれてたりとか、
うんうん、
向こうに住んでる日本人の人とかはアカウント持ったりはすると思うけど。
うん。面白い。
これ面白いです
、うんうんうん。
この世界の通話アプリもいろいろちょっと調べてみようかなと思って。
ですね。だって、それぞれあるでしょうね。
うん、なんて。この国はこれが強いとかっていうのあると思うし。
うんうん
うん。だからみんなそのね、中国のやつやから情報抜かれとんちゃうかとか言ってるんですよ。うんうん、あー、通話アプリ使ってる時点でもう一緒やでって。
ね、で思いますよね。
俺は思うから。
うんうんうん、そうそう。
その将来中国で音楽活動とかすることがあるんやったら俺も WeChat ちょっとやろうかな。予定ないけど今のところ。
うんうん
うん
そうなんです
ね。そうなんですよ。
そうか、なんか、ああね、僕ね、そうか、僕、昨日、
はい、
あそこ行ってたんです、タイフェスティバル。
おぉ、タイってあの、国のタイ。
タイフェス、タイフェスティバル、なんかタイの、なんですか、ご飯屋さんとか、お店とか、あとコンサートとかを、大阪城公園でやってたんですよ。今日もやってんちゃうかな。だから、昨日、今日と大阪で2日間で、5月の21、22とやってて、
はいはい、
そうなん、それに行ってきたんですけど、うん、その時になんかあの、あれなんですよ、みんなあの、カメラとか撮ったりとか、
はいはいはい、
あ、なんかあの、多分、タイですごい有名な、
うん、
あの、有名なんであろうという人たちが出てきて、わーって盛り上がってるんですよ。
あ、
で、まあ、に、誰かわかんないから、あの、まあ、あの、ああ、かっこいい人やなとか、綺麗な人が出てんなぐらいで見てたんですけど、
うん、
まあ、大体こう写真とか撮るじゃないですか。
はいはいはい、
写真とか撮って、で、通話アプリかなんかを立ち上げて、こう写真とか送ってたんですけど、うん、
はい、
あれ、なんやこれ、あんま見たことないみたいな、ソフトがちょっと使ってるなって思ってたんですよ、僕。
ああ、じゃあそのタイの国で流行ってる、通話アプリが。
だったのかなって今ちょっとその話を聞いて思いましたね。
ああ。
うん。何なんやろうと思って。あの、書いてる、なんか別に盗み見してるわけじゃないですけど、たまたま目に入っただけなんですけど、
うん、
まあなんか、まあ文字も読めないじゃないですか、なんか。
あ、タイ語の。
タイ語のやつやから。
全くわから
ない。全くわからない。うん。あ、でも、あ、なんか、普通になんか LINE 的なもんじゃない、LINE 的なもんというか、その、あ、見たことあるアプリじゃないんやと思って、おーって見て、うん、たまたま昨日目に入って見てたもんで。
あ、
もしかして WeChat やったら欲しいんだわけですね、
もしかしたら WeChat もわからない。WeChat あの、色はね、緑で、あの、LINE とよう似とるから、
あ、そうなん
ね、アイコン見たら、一瞬見たら、あの、LINE に、こう、吹き出しマークは1個だから、
あ、
WeChat はね、うん、2個やったんちゃ
う。ああ、そうなんですね。
ちょっとちゃうねんけど。
もしかしてその、日本、友達の携帯とかの地味に入ってるかもしれないですね。
入ってるかもわからない。
次見たら一発とか。これ WeChat やろ。
僕らが WeChat を広めましょうよ。
使わへんのに。
使わへんのに。
逆に山崎さんとこれから WeChat でやりたい。
あ、WeChat でやりましょう。
一回試してみようか。
試してみよう。
シンプルにって言うてんのに。増えるっていう。
また増えるってね。
また増えちゃう。
わかれへん。
面白い視点でしたね、でもこれ。
これ面白いですね、見ちゃった
も、うんうん。
これでお金が払えるっていうのが、
うんうん、
そのうちね、このアプリがもっと進化してきたら、メッセンジャーとか LINE とか、そのタイのそういうのとかも、
うんうんうん、
決済システムとかができてくると思うから、
うんうん、
そしたら、あの、現金っていう概念がなくなってくるかもしれないね、そのうち。
ああ、かもしれないですね。うん、
そう
か。やっぱその、山崎さん的には、その、携帯とかと、はい、いわゆるその、あの、支払いシステムっていう風な紐付けされてるのってめっちゃ便利やなっていう感じですか？
便利やなと思うね。ネットで買ったりするときはもうクレジットカードのアカウントが引っ付いてるから、
うんうんうんうん、
それでできるから、便利やなと思うけど、
うんうんうん、
その、なんぼ出たかっていうのが感覚がわからないから、ちょっと怖いって思うところもある。
ああ、そうですよね、うん。意外に、あの、お金支払った感覚ってちょっと僕もよくアマゾンとかで落ちたりしますけど、その、あの、アマゾンやったら結構買い物ってサクッとやっちゃうんですよね。
俺はやってしまうね。
ねえ、あ、確かにその弊害は、やりすぎたらなんかそういう風な方向にもあるんかもしれないですけどね。
うん。うん、いくらそのお金が出ていってるかとか、いくら入ってるかって、この収支の、
うん、
感覚だけは、
うん、
どんだけデジタルが進んでもね、こうアナログ的な感覚は忘れるようにし
てる。あ、うまいこと、あ、今日の話題を、あ、それね、僕も今、なんとかそっちのデジタルアナログの話に、最後まとめようと思ってたのさっき言われた
もう。俺、セコいで。どんどん今年はセコく行くよ。
今ちょっと、多分同じぐらいのタイミングで、
うん、
今あの、頭にポッと浮かんだから、拾ったれってなってる。
う
ん、俺もちょっと、山崎さんが、その、言った後、俺が絶対うまいこと言ったろうって思って今待ってたんだそう、そういうこと。うん、そのね、デジタル、アナログの感覚でね、
そうです
ね。ね、デジタルをね、うまいことね。
そうです。
うん、うまいことやりたいという話でいいでしょうか。
いいと思いますよ。
そうか。
データに使われるんじゃなくて、やっぱりデータを使う、
う
ん、その、やっぱり感覚を忘れなくいきたいですね。
う
ん、
そうですね。
所詮生身の人間ですから。
え、ね、やっぱりその根本にあるのはアナログですっていうことで。
そうです。
で、いいんかな。
で、いいと思います。
で、いいですね。そんな具合でございます。
は
い。
それで、今日のところも喋ってし
まって。そうですね、はい。
はい。
いいですね。
はい。
またちょっと次回以降もね、
はい、
こんな感じのちょっと、うまいこと言えるトークはね、これからどんどん繰り広げられていけたらと思ってますんで。
そうですね。
はい。
次回もトーク頑張ります。
頑張ります。
それから、はい、WeChat に興味あるから。
ああ、そうですね。一緒にやりましょう。
一緒にやりましょう。ということで。はい。お相手は山崎と、
ヤブでした。
失礼します。
ありがとうございました。
ずっと好きに走ってきたけれど、だけど、今は 様々なところも